聖書を朗読します。はじめに旧約聖書詩編23編1から4節を朗読します。主は羊飼い、私には何もかけることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。次に新約聖書、マルコによる福音書、14章、66から72です。ペトロが下の中庭にいたとき、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペトロが火に当たっているのを目にすると、じっと見つめていった。あなたも、あのナザレのイエスと一緒にいた。しかしペトロは打ち消して、あなたが何のことを言っているのか、私にはわからないし、見当もつかないと言った。そして出口の方へ出て行くと、鶏が鳴いた。女中はペトロを見て、周りの人々に、この人はあの人たちの仲間です、とまた言い出した。ペトロは再び打ち消した。しばらくして、今度は居合わせた人々がペトロに言った。確かにお前はあの連中の仲間だ。ガリラ屋のものだから。するとペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が再び鳴いた。ペトロは鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうと、イエスが言われた言葉を思い出して、いきなり泣き出した。以上です。
ペトロはガリラ屋の漁師です。主イエスに呼ばれて従った船と網戸を後にして、ペトロはきっぱりと答えます。主イエスは私の救い主、神を信じる固い岩。これは子ども賛美歌の53番にあります、ペトロはという賛美歌です。ペトロは日曜学校でもよく登場する人で、子どもたちにもよく知られている名前です。日曜学校の教案では、今日3月13日は、このペトロについて学ぶ日となっています。子ども賛美歌の歌詞にあったように、ペトロはガリラヤ湖で漁師をしていました。イエス様が福音を人々に伝えるその伝道を始められたとき、最初に弟子となったのがペトロとその兄弟アンデレでした。マルコによる福音書1章17節で、イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われたとあります。アンデレとペトロ、この時はまだシモンという名前でしたけれども、二人はこのイエス様のお言葉に従いました。漁師という仕事、そしてそれまでの生活を捨てて、ペトロはイエス様にお従いしました。そのペテロは今日の聖書でイエス様を知らないと言ってしまうのです。 イエス様は12人の弟子たちと杉越の食事、最後の晩餐、その食事をされました。そしてゲッセマネというところで祈られた後、ユダヤ人たちに捕らえられ、最高法院で神様を冒涜した者として裁判にかけられるために、大祭司の館に連れて行かれました。イエス様が捕らえられた時、弟子たちはイエス様を見捨てて逃げてしまいました。そんな中、ペトロはイエス様のことが気になったのでしょう。大祭司の館に入り込み、中庭にいたと66節に記されています。66、67を見ます。ペトロが下の中庭にいた時、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペトロが火に当たっているのを目にすると、じっと見つめていった、あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた、あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた、こう言われて、ペトロはそれを否定します。68節です。あなたが何のことを言っているのか私にはわからないし、見当もつかない。その後、ペトロが出口の方に移動すると、また女中が言います。69節のところです。女中はペテロを見て、周りの人々に、この人はあの人たちの仲間ですとまた言い出した。するとペトロは再び打ち消したとあります。しばらくすると、今度は周りの人々が言いました。70節です。今度は居合わせた人々がペトロに言った。確かにお前はあの連中の仲間だ。ガリラ屋のものだから。これにペトロはまた言います。71節です。ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。この呪いの言葉さえ口にしながらというのは、もし自分が嘘をついていたら、神の呪いを受けても構わない。まあ、つまり、神に誓ってイエスのことは知らない。何の関係もない。そういうことなのです。72節を読みます。するとすぐ鶏が再び鳴いた。ペトロは、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうとイエスが言われた言葉を思い出して、いきなり泣き出した。これはこの同じ14章27節から31節のところに記されていることを示しています。14章の27節で、最後の晩餐の後、イエス様は弟子たちにこうおっしゃいました。あなた方は皆私につまずく。するとペトロはこう答えます。29節のところです。たとえみんながつまずいても私はつまずきません。そしてイエス様がおっしゃいました。30節です。はっきり言っておくが、あなたは今日今夜、鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。すると31節でペトロはこう言います。ペトロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。このイエス様とペトロのやりとりの後、ほんの何時間かの後に、ペトロは神に誓ってイエス様を知らないし、何の関係もないと言ったのです。この聖書の場面はとてもこうショックを受けます。 皆さんはどうでしょうか。私はなんとなく悲しい気持ちになってしまいます。ペテロ、あなたはどうしてしまったの、なんて大嘘つきなの、そんな気持ちになってしまうのです。ペトロは嘘つきなのでしょうか。福音書を読んでみますと、ペトロは純粋で熱心な人だという思いを持ちます。私についてきなさいとイエス様に言われ、そして生活のすべてを捨てて従った人です。イエス様を信じていたと思うし、誰よりもお従いしていきたいと思っていたはずです。純粋で熱心な人だったのです。純粋で熱心である、それは大切なことです。でも人間は純粋で熱心であるあまり、気をつけなくてはならない面もあると思います。14章の29節でペトロは、みんながつまずいても私はつまずきませんとイエス様に言いました。みんながつまずいてもという言葉の中に、みんなとそして自分を比べています。みんながつまずいても自分は大丈夫というペトロの自信が感じられるのです。自信という漢字は、自分を信じると書いて自信と読みます。ペトロはイエス様ではなく自分を信じていたのではないでしょうか。みんながつまずいても自分は大丈夫と言える自分に満足してしまっているのではないでしょうか。またペトロは熱心であるがゆえに、自分の思いや考えが正しい、そう思っていたのではないかと思うのです。私たちは一生懸命であればあるほど自分が正しいと信じ、そして本当の正しさ、神様の正しさから離れて、神様の正しさを見失ってしまうと思うのです。さて、大祭司の館の中では、イエス様の不利な状況がどんどん深刻になります。ペトロは心細くなっていったと思います。自分では予想もしなかった、そして全く望んではいなかった、とんでもない方向に事態が進んでいくからです。そんな中、ペトロは言われました。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた。ここをよく読みますと、あなたもあのナザレと一緒にいたと言ったのは、大祭司に仕える女中だと書いてあるのです。祭司とか律法学者とか大祭司とか、そういう力のある人が言ったわけではないのです。その辺にいた、たまたまいた女中さんが言ったことなんです。このたまたまそこにいた女中さんが言ったことをどのぐらいの人が聞いていたか、それもわかりません。でもペトロはこの女中の言葉に答えています。知らん顔して無視をしていたってよかったと思うのです。けれどもわざわざペトロは打ち消しの言葉を口にしました。最初は、何言ってるの、何のことかわからないよ、そんな簡単な内容だったと思います。けれども女中がしつこく、あの人たちの仲間だと言い、この時もペトロは知らない顔をしないで再びまた打ち消すのです。女中とペトロのやりとりを見ていた周りの人々が、確かにお前はあの連中の仲間だ、ガリア屋のものだからとはっきりと女中の言うことを肯定しました。ガリラ屋の人には ガリラヤの訛りがあったのです。ですからペトロは喋れば喋るほどガリラヤの人だと分かったのです。ついにこの時ペトロは神に誓ってイエス様を知らないと断言してしまうのです。ペトロの否定はどんどんエスカレートしていったように思います。でもペテロだけはイエス様の後をついてきました。そして大祭司の館の中庭で火に当たっていました。イエス様のことが気になってついてきたけれども、イエス様とイエス様を呼んだわけではありません。イエス様に何てことをするんだと訴えているわけではないのです。不利な証言をする人たちに対して、いや、それは違う、それは違うんだと声を上げることもありませんでした。なりふり構わず、イエス様をお守りしたい、弟子であることを私は貫きたいんだ、そういう姿はここにはありません。ペトロは人々に紛れて中庭で火に当たっていたのです。こっそりとついてきて、こっそりと様子を伺っていたのです。なぜでしょう。ペトロはこの同じマルコによる福音書8章29節で、それではあなた方は私を何者だというのかとイエス様に問われ、あなたはメシアですと答えています。確かにペトロはイエス様をメシアだと思っていました。けれどもペトロの心の中では、メシアはどんな人かというペテロのイメージがあったと思うのです。イエス様にお従いする中で、イエス様のなさる不思議な御業、病気の人を癒したり、わずかなパンで何千人もの人のお腹を満たしたり、そういう印を間近でペトロは見てきました。イエス様はすごい人だ、神のことを言える力を持っていらっしゃる、すごく立派な人だ、だからすべての人々に褒めたたえられ尊敬されるべきだし、認められる、そういう方なんだ、だからそういう人が権力者に捕らえられ裁判にかけられる、そんなことはあってはならない、自分の望む救い主メシアの姿はこんなのではない、そう思ったのではないかと思うのです。ペトロがイエス様に、あなたはメシアですと言ったそのすぐ後に次のようなことが記されています。77ページマルコによる福音書8章の31節と32節を読みます。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエス様が初めて弟子たちに十字架と復活についてお語りになったとき、ペトロはイエス様を脇へお連れしていさめたと書いてあります。つまりペトロはイエス様に、イエス様なんてことを言うんですか、そんなとんでもないことを言うのやめてください、そんなことがあるはずがないじゃないですか、そういうことを言ったわけです。あなたはメシアですと言ったペトロ、そのペトロの心の中にあるメシアは、ペトロが自分で思い描いていた、すべての人々に認められ素晴らしい御業を行い、弟子である自分は 鼻が高い、そんなメシアだったのではないでしょうか。こんなはずじゃない、こんなのおかしい、自分の思っていたのとは違う。大祭司の中庭でもこの時と同じことをペトロは考えていたと思うんです。だからイエス様を知らないと言ってしまうのです。人は自分が従いたい人はこんな人であってほしいという思いを持ちます。それは人の目に立派に映る人、多くの人から認められそして尊敬される人、その人と一緒にいると自分も偉くなったような気分になってしまう。人より上に見られている、そんな思いに喜んでしまう。私たちにはそんな弱さがあると思います。さて、十字架と復活について語られたイエス様をいさめたペテロに対してイエス様はどのようになさったでしょうか。先ほどの8章33節のところにこうあります。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。このイエス様のお言葉もとても厳しいお言葉です。ここを読みながら私は次の聖書の御言葉を思い出しました。それはマルコによる福音書14章36節にあります。それはイエス様のゲッセマネの祈りの場面です。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。イエス様は父なる神様の御心を思って祈られました。ペトロは自分のことばかり考えていたと思います。純粋で熱心な思いは自分に向けられていたと思うのです。ペトロの思い描いていたメシアの姿は大祭司の館の中にはありませんでした。また自分が救い主の弟子としてそこにある姿も自分の望むものではなかった。そう知った時にペトロはイエス様を知らないと言ったのです。今日のところの72節をもう一度読みます。するとすぐ鶏が再び鳴いた。ペトロは鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうとイエスが言われた言葉を思い出していきなり泣き出した。鶏が鳴いた時ペトロはイエス様のお言葉を思い出したのです。今まで自分にばかり向いていた心の目がイエス様のお言葉を思い出してイエス様の方に向いたのです。イエス様のお言葉通りになったことをペトロはこの時に知るのです。そしてまたサタンを引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っているとイエス様がおっしゃったそのお言葉をペトロは受け止めることができたと思うのです。ペテロに悔い改めが与えられたと思うのです。イエス様はペトロの心の目が開かれる時が来る、それを知っておられました。ペトロが十字架と復活の証人として人間を取る漁師となるようイエス様はペトロの思いもよらない形で導いてくださったのです。 私たちはこんな人になりたい、こんな人でありたい、そういう思いを持っていますけれども、父なる神様に心の目を向け、そして信頼し、私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと祈り、御心にかなうことが行われるとき、たとえそれが自分の望む通りではなかったとしても、私たちにとって最善の道が示され、そして開かれていくのです。祈ります。天におられる私たちの父なる神様、皆を賛美します。私たちはペトロと同じです。神様の御心を思わず、自分のことをまず大切にしてしまいます。自分の思いを優先してしまいます。でもイエス様は御言葉を通して私たちに気づきを与え、そして聖霊によっていつも励まし、助けてくださいます。神様に自分自身をお委ねして生きていくものとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。